このコーナーは私長尾和弘が孫子の兵法を使ってその時々で感じたビジネスに生かせるお話をしていくというコーナーです。
レストランにあるシェフの気まぐれサラダのようなイメージで長尾さん独自の目線で孫子の兵法からビジネスに役立つ言葉を紹介するというコーナーですね。
はい、はい、気まぐれ孫子、孫子の兵法をビジネスで生かせ。今日のテーマは組織には目指すべき旗印が必要です。
はい、孫子の兵法が企業経営に応用できるというお話で、まずはビジョン、ミッションについて解説していただいているわけなんですけれども、今回は旗印というキーワードが出てきましたけど、
ね、はい、そうですね、まあ、あの気まぐれとか言いながら流れでね、あの続き の話になっている気まぐれじゃないじゃんっていう、はい、ことなんですけれどもですね、まあ、この孫子の兵法を、まあ、現代のビジネスにね、はい、生かすときに、まあ、6つの項目がね必要だと、まあ、いう話をしている中の、まあ、1つ目のビジョン、はい、ミッションと、うん、いうことなわけなんですけれども、まあ、これがですね、まあ、どういう意味があるかっていうと、やっぱりたくさんの人が集まる組織にはですね、まあ、これは企業に限りませんが、まあ、目的地と言ってもいいしね、大義名分と言ってもいいし、また理想像でもいいんですけれども、うん、まあ、目指すですね場所とか状態というものが、まあ、ないとダメなんですね。自分たちは何のためにここに集まっていて何を目指しているのかというものがきちんと共有されている必要があると、まあ、いうことになります。目的もなくですね、ただ人が集まっているというのを、うん、まあ、烏合の衆というわけでして、はい、ただ組織がね あって人がいるよというだけではやっぱりこれは意味がないわけですよね、うん、自分たちはやっぱりどこを目指してんのと、何をやろうと思ってんのと、なんでここにいるのということを、まあ、きちんとね共有していくというものですね。でこれができて初めてですね、まあ、組織としてのその統制が取れて、まあ、組織的な動きができるようになるしね、でそのメンバーもですね納得して動くことができるし、また自らですね考えて取り組むことができると。でこれをですね孫子ではですね耳目をいつにするというふうに言っております、う
ん、はい、
で孫子のね、はい、内容をちょっとご説明をいたしますと、まあ、ちょっと長いんですけれども、軍政に曰く言うも相聞こえず ゆえに金庫を作る、示すも相見えずゆえに正規を作る、このゆえに中戦に正規を置く野戦に金庫を押し、ちょっと途中なんですけどここまでのところをご説明しておくと、
はい、
戦争のやり方においてですね、口で言ってもですね何千人とか何万人という兵隊がいる場合には、まあ、遠くのやつには聞こえませんので、うん、故に金庫を作る。金庫っていうのはですね鐘とか太鼓とかね、そういう音が鳴るものを言ってるわけなんですけども、音が鳴るものなんで、まあ、例えば日本のホラ貝を吹くとかね、
はいはいはい、
まあ、そんなんでもいいんだけど、音が鳴るものをですね用意するぜと。で示すも相見えずっていうのは手でですねあっち行けこっち行けみたいな指図をするっていうかね、しましてもやっぱり何千何万という人がいるとですね遠くの人には見えませんので、故に正規を作ると。正規っていうのは旗とかですね、上りのこと、目印ですね、遠くからでも見える目印を使うぜと。なのでこれも目印なんで、のろしを上げるとかああいうのも含まれます。で、こういうものを用意するんだけど、これは時と場合によって使い分けるぜと、昼間の戦いの時には見えるんで正規を使うよと、うん、だけど夜の戦いの時にはですね、金庫を使いますよと、音を使ってやるよと、まあそれは見えないからだよねと、まあ、いうのがまあ前半になります。でこの金庫と正規というものが出てきたんですけども、これはですね、手段であってですね、これが必要なのは時と場合に応じて必要なだけで、別にこれにこだわる必要はないぜっていうことで後半があるんですけども、うん、それ金庫正規は人の耳目をいつにするゆえんなり、人すでに戦逸なればすなわち勇者も一人進むことを得ず強者も一人退くことを得ず、これ衆を持ちうるの法なりという後半があるんですけれども、はい、それっていうのはまあそもそもっていうことで、うん、まあ、このさっき出た金庫とか正規っていうのは手段なんで、まあ時と場合に応じて使い分ければいいんだけど、何のためかって言ったら人の耳目をいつにするというのがゆえんだぜと、理由だぜというふうに言っております。まあ、人の耳目をいつにするっていうのは、まあ要するに全員の組織全体のですね意識を一点に集中させると、まあ、いうふうに考えていただければいいんですけども、そのために使うもんだぜと、まあ、だからこの、 目的はそれなんで、手段はですね、その時と場合によって使い分けるぜということですね。でそれができたら、人すでに戦逸なればっていうのは、樹木がいつにできたら、勇者も一人進むことを得ずっていうのはですね、例えば敵と対峙してる時に、前の方にいるのがですね、まだ攻めるなよと言ってるのに、いきなり攻めかかったりとかね、勝手なことやったりすることもないしですね、強者も一人退くことを得ずっていうのは、強者っていうのはこう恐れて怯えるっていう字を書くわけなんですけども、はい、昔のですね、戦争でもう農民兵みたいなのをこう無理やりね集めてきてるわけですよ。だから敵がね前からバーッと攻めてきたら、もう後ろの方のやつはピュッと逃げちゃうようなのが、いるわけなんだけど、この樹木がいつになってたらですね、強者も一人退くことを得ずっていうのは、そういうのがパーッとこうね、いきなり敵前逃亡するようなこともないよと。これがですね、衆を持ちうるの方なり、衆っていうのは組織ということなので、はい、組織を動かす時のやり方だぜと言ったんだけど、やり方って何だっつったら、樹木をいつにするっていうことですね、これが大切だと、いうふうに言ったということなんですけども、これをですね、金庫正規がね、どうかっていうのは何者かというふうに、現代に置き換えて考えますと、これは目指す位置とかね、大義を示すね旗印なんだと、こういうふうに考えていただくのがね、よろしいかなと思います。で日本で有名なのはですね、錦の御旗っていうやつで、明治維新の時にね、要するにこう何て言うか、江戸の幕府軍が賊軍にされちゃったみたいな、ようなものですね。俺たちは天皇のもとに集まってるぜっていう錦の御旗を掲げられちゃったらですね、はい、幕府軍がビビっちゃって、腰が引けたっていうやつですが、これは何のためにやってるのかわからないと、やっぱり力が入らないしね、こうせっかくこう その直前までは自分たちは幕府軍なわけなんで、こっちがどっちかというと錦の御旗じゃないけど、国のため国を背負ってやってるぜみたいな感じで、行ったのに、今度向こうが錦の御旗で来て、向こうは天皇だったみたいな、あららっていうね、自分たちがこうやろうと思ってたこうバックボーンというか背景がこうガラッとこう崩れるわけですよね。そういう錦の御旗なんだけど、これは一般のビジネス、企業とかでもですね、同じようなことです。そして、何を目指すのかっていうのがピシッと分かるんでね、みんなも個別に判断ができるわけなんですよ。で何千何万という人が動いてて、はい、で戦争で相手がと戦ってるわけだから、もうやってるともうぐちゃぐちゃになっちゃって、もうわけ分かんなくなっちゃうでしょ。なので、自分たちがどこを目指してるのかっていうのがね、分かってないと、で敵は誰なんだと、俺たちはどこまでが味方なんだみたいなね、ことです。なので明智光秀が敵は本能寺にありって言ったんだけど、はい、今ね山陰方面に行こうと思ってたら、急にね本能寺に敵がいるぞってこういきなり言ったわけ、そうするとみんなはねやるんだなと、信長様を言っちゃうんだなと分かって動けるっていうね、やっぱりそういうものがパスッとこうもうね、旗印というイメージじゃないですけどね、敵本能寺になるっていうのはあれなんだけど、全員にですね、そういう自分たちは何者で今何をやろうとしてるのかと、今まさに信長公を討つぜっていうのがみんなパッと分かるから、おっしゃっていうことになると、このビジョンミッションというものをこう明示する役割というものがございます。
ただただ長い会議とかあるじゃないですか、はいはいはい、そういう時も何のためにやってるんだろうって、ただ人は集まってるけどっていうのはありますよね、
そうなんですよね自分たちが、ね、何のためにやってるのかみたいなのが ね分かってないといけないわけですね、
金庫正規っていうのがビジョンやミッションであるっていうふうに考えたらいいんですかね。
これをですね、伝えるための手段ということですね、なのでこの21世紀であればですね、はい、会社でいきなり太鼓叩いたり、のぼりを立てたりのろし上げたりする必要はないわけなんで今時なんで言うとですね、 IT を使うことになるでしょうしね、スマホで合図を送ってもいいんです。アプリでみんなに ね、
確かにそうですね、
伝えたっていいわけ、でこれをですね、孫子がね2500年前に言うわけはないんだけどでそれを私がいやいやそれは IT 使ったらいいんですよなんて言ったらね、長尾さんはいつも勝手に孫子をひねくり回してね勝手なことを言うとかこういう人もいるんだけど、これがですね、孫子をですね古典としてそのまま現代語訳して、勉強しようという人とですね、企業経営に応用しようとする読み方との違いなんですよね。2500年前に何言ったかっていうのを単純にというか正確に 読んだって2500年前とはもう全然状況も違うし、
う
ん、おまけに戦争のための書物ですからね、うん、これをですねやっぱり現代に生かそうと思ったら、まあ、現代においてですね孫子がいたらどう考えるかなと、何をするかなというふうにまあ考えてみるっていうことがまあ重要ということになります。
それこそが孫子兵法家の役割ということですよね。
そうなんですよね、はいはい、ここが非常に重要なあの私のねあの出番というところになります。
今日の孫子の兵法をビジネスで活かせのテーマは、組織には目指すべき旗印が必要でしたが、使ったお言葉は金庫正規は人の耳目をいつにするゆえんなり。次回も長尾さん楽しみにしています。ありがとうございました。
よろしくお願いします。